78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は桃と編集部から井上千鶴さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
待っておりました。
ありがとうございます。
26号のテーマもね、テーマだけに ね待ってました。
ありがとう。
島の酒、
はい、
来ましたよ。
はい、
ね、まあ、沖縄で島の酒って言ったら、うん、はい、まあまあすぐね、泡盛って、まあ、泡盛
ね。で、まあ、今泡盛だけじゃないしね。
そうそうそうそう、
沖縄で作られてるお酒。
そうなんですよ、ね。はい、だからそこで、はい、まあ、桃とですから、ね、
はいはいはい、
ちょっとね、はい、あの単純に泡盛ってだけじゃないだろうと思ってたんですけど、
は
い、
うん、
期待通りの内容が
ありがとうございます、はい、
参りました。今回でも島の酒、
はい、
いかがでしたか、全体の取材通して。
あ、取材はねすごくあの面白かったんだけど辛かったね。あの目の前で美味しそうな匂いにするものがいっぱいあるのに飲めない、取材だからっていうのは辛かったし、あと書いてる間も、うん、ずっと酒について語ってるのに一滴も飲んでないっていうのがこんなに辛いと思いませんでした。なので、はい、この A2Z っていうですね、
はい、
島の酒の、まあ、雑学辞典的なコーナーがあるんですけど、はいはいはい、これ見てもらうとね、あのいかに私が飲みたがってるかっていうのがよくあちこちに飲みたいしか書いてないっていうね。
そうそうそう、これが36ページからスタートしている、はいはい、あのコーナーなんですけど、はい、琉球沖縄名酒雑学島の酒 A to Z、
はい、
私これ面白いって思って読みました。
はい、
あの本当に、
はい、
まあ、別に私お酒のマイスターとかそういうわけでもないので、あの飲む専門なんで、
はいはい、私もそうよもちろん
飲む専門なんで、へーっていうことが
あ、ね、結構ね
いっぱいありました
よね。うん、そうなんですよね。
あの、まあ、島の酒ということで、はいはい、オリオンビールさんがね、沖縄のビールが取り上げられていたり、はい、あと沖縄で作られているラム酒ですとか、はい、まあ、いろんなお酒が取り上げられてるんですけど、その中でも、
はい、
やっぱりあこれちょっとやってみたいなと思ったのがやっぱり棺、
あ、
ヴィンテージ、
うん、
V の方ですね。
V のヴィンテージね。
ヴィンテージ。
ヴィンテージ。はい、
あちょっとできるかもって思いました。
なんかね私もねこれね話聞きながらねやりたいなと思ったんですけどね、うん、場所がいるよね。亀をこのねいくつも用意して5番亀ぐらいまで用意してると ね、
そうね、
スペースがいるなと思って住宅事情でちょっと、ね、そうそうそう、だから住宅事情で2番亀ぐらいまでにして、うん、もういきなり10年ものから始めるとかね、そういうずるいことを、ね、してみようかななんて思ったりして、
あとあれだね、経済力がここもの言うね、
経済力ももの言うね、あと忍耐力ね。
そうね、
クースになる前に飲んじゃうっていうパティーンがもうありそうで、
そうなんですよ。うちの母が
ちょっと味しようとか言って
過去何度も、
はい、
なんていうんですか、チャレンジしたんですけど棺、
それはあれですか、味をご覧になっている間に終わったみたいな感じですか。
いやいやいや、うちには円柱がいましてね、
あ
母以外の円柱がいましてね、
はいはいはい、
円柱がなんか飲むらしいんですよね。
あ頭の黒い円柱なのかな。
そうね、だからあのそこをね、うん、あのどうにかこうブロックしながら、
あ
いけるご家庭はぜひ、
はいはいはいはい、
チャレンジしていただきたいな。
自信ないな私。
で、まあ、今回の島の酒なんですけど、はいはいはい、目から鱗が諸見里はいくつかありまして、
はいはいはい、
まずはですね、はい、これですよ、島が男を育て、
あ、
はい、女が島を育てるという、はい、これあのグラビアの後の、
はいはいはいはい、
第一
取材もののね、
そうそうそう、はい、第一コーナーという感じなんですけれども、はいはいはい、最初タイトルを見た時にどういうことなのかなって思ったんですよ、
はいはいはい、
でこの島っていうのはここではその島、はい、
まあ島ですね、
お酒のことですね、
はい、はいはいはい、
泡盛のことを言ってるんですけど、はい、んっていう、
うん、
女と島の関わり、
うん、あね、なんかね、
ここ、
日本酒の蔵元と違って別になんていうか女性立ち入り禁止みたいなことがないんですよね、泡盛の 酒蔵というのは、うんうん、なのでなんかあのよそのその作り酒屋さんで聞いた話でもやっぱりなんか麹を育てるのがその女性の役割というか、
うん、
だったりなんか女性を禁なんて言うんですか、女人禁制みたいなことがないっていう、
うんうん、うーん、じゃ はい、昔からその泡盛の世界は、はいはいはい、まあ、男性だけではなくて、はいはいはい、女性
も一緒にやってたっていうことみたいですね。
そうなんですね、うん、
なんかね、あの日本酒のイメージがすごい強いから、その女性がダメみたいな気がついしちゃうんだけど、
う
ん、でもそんなことないんですよね。
うーん、じゃあまあ、今こういう感じで泡盛が伝わってるっていうのは、はいはい、その守り育ててきた女の姿もまたある
っていう
ことなんですね、
はい、あの仕込みのその着物部分はやっぱ男性がもちろんやるんですけど、うん、女性もあの支えてるっていうのは間違いないですね。
ね、あのここは意外だなって思って知らなかったなっていうふうに思いましたね。
はい、
で、まあ、その中で、
はい、
宮古島の、
はいはい、宮の花さん、
宮の花さん、
はい、
あのなんか女性スタッフが中心だっていう、そうそうそう、面白いですね。
なんかね、あの T シャツもピンクだったりして可愛いんですよね。
ね、
うん、
ね、でも清潔な環境で育つ女たちの喜びの酒っていう風にあるんですけれども、はいはい、本当に大切に育ててるんだなっていうのが伝わってきたんですけど、はい、一方で、はい、なんて言うんでしょう、やっぱりその島の男たちがこの70年前の戦争で少なくなってしまったっていうのもあるのかしらって思いながら読んでました。
はいはい、ね、働き盛りがもう本当にたくさん戦争に取られてって、ね、そのまま亡くなっているので、それはあるでしょうね。
そういうのもあるのかなと思いながらちょっと読んでいたんですけど、その並びで、
はい、
これはですね、私ちょっとうるっときました。
嬉しいこと言ってくれるじゃないの。
もちろんね、うん、地元の酒ですから、はいはいはいはい、その話は知ってはいたんですけれど、
首里、うんうん、まあね、はい、の人はね、誰もが知っている話ではあります
よ、ね、蘇った泡盛、はい、崎本酒造物語なんですけれども、はい、これ改めて取材してどうでした、
うん、いやもうこれはね、前々から本当にずっと書きたいと思ってたことだったので、うんうん、ちょっと気合が入りすぎてしまったっていうのはあったんですけどね。
うん、
いや書きながら、でもね、泣きながら書いてるところもあるし、うん、はい、
33ページ、皆さんこう読んでいただきたいんですけれども、はいはい、先代になるんですよね。
先代かな、おじい様、ね、はい、今の社長のおじい様なので、
あのね、もう焼け跡から黒麹を、そう
泣くよねこれ、あの焼け跡のそのがれきとか土かぶってるような、下から肉袋があったと、うん、あの分厚いむしろみたいなやつですね、うんうん、でそこをこうあって開いてみたら、すすけたものが何かついている、黒麹菌が生きてるんじゃないかっていうので、それをこう育ててというか増やしてというか、培養して、そしたら菌が生きていたっていう ね
思わず声を上げて一日泣いたと聞いています。
泣いたっていうの
なんかもうこっこり
ね、本当にね、どんな思いでしょうか、これはもう本当にね、
そうですね、
あの映画化とかしてほしいねって
思い
ますね、これとね、私ね、この泡盛のこの話と、うん、あの首里城の復元についてはなんかドラマ化して誰かって思うんですよね。
ね、もう男泣きっていうところがもうなんともっていう感じで、
ね、
今私たちがこういう風に泡盛を楽しめるのもね、
はいはいはいはい、本当にね、平和だからだしね、
本当に大変なことなんだなって思いました。
はい、
まあ、確かにね、一回何もかもなくなってしまったところから、
はいはい、
一生懸命再現しよう、はい、また再興しようという人たちがどのジャンルにもいたわけなんですけど、この
泡盛もね、
ご苦労があったんだなっていうのを、
はい、なんか終戦直後は米軍が配給するそのもので、うん、糖化できるものは何でも使うっていうので、チョコレートとか使って泡盛作ってたんだけど、一番変なだったっていうのが、はい、あのハッカー飴だっていう話が
でスースーしそうですね。
だからね、でもちょっとミントフレーバーの泡盛とかってちょっと飲んでみたいではあるけどね。
そうですね、今となってみると、は
い、そう
なんかね、
ちょっとね、
ありかなって。
そう
でも当時からすると、
いやー、
不満やさ、
そう相当変なだったはずねと思って
だったかもしれないですね。でも本当に、はい、何でもじゃあトライしたっていう時代があったわけですね。
そうですよね、本当にね、
なんかな、今普通って思ってる、あの、うん、ね、これが沖縄でしょとか、
そうそうそう、
これが青森でしょとか、うん、島の酒ってこれ、はいはいはいはい、って思ってることが、
はい、
意外とね。
そうなのよ。それでね、うん、今回私今取り憑かれてるものがあって。
何ですか？
あの島の酒っていうので言うと、明治以前はその芋焼酎も沖縄で作ってて、うん、さらに今泡盛って言ったらタイ米っていうイメージ強いじゃないですか、うんうん、でもなんかあの島で取れたお米、うん、ジャポニカ米ですね、うんうんうん、と泡雑穀のを混ぜて作ってたんですって、はい、王府時代を。でタイ米が定着したのって昭和に入ってからだっていうので、はい、じゃあ何戦争で亡くなったあの空巣の数々首里に伝わっていたという100年もの200年もの、はい、あれはベーシックな部分は泡入りの島組の泡盛だったのねっていうのがすごい飲んでみたいってすごく思ってて、今あの島で採れたお米を使った泡盛って何社かが出てるんですけど、うんうんうん、ぜひ泡も2割ぐらいは混ぜてですね作ってみて、完全復元王朝泡盛って思ってるんですよ。
あの小羽倉歩行さんの料理沖縄物語で商談者が古酒をっていうところがあるじゃないですか。あれもしかして、
そうなのよ。だからさ、あれはそうだったはずよ。
飲んでみたいね、
うん、ちょっとね、うん、そうなんです。なのでこれなんかどうにかならんかなと思ってます、はい、
あの特にね泡盛は時を刻む酒なので、
うん、はいはいはい、
しずさん私たちデイジ長生きしないといけないよ
本当ね。100年ものは無理にしてもね、でもまあうん、7年ものとか10年ものぐらいならいけるかなみたいな。
そうね、うん、でも20年ぐらいまで大丈夫ですよ。
あ、いけるかな、うん、20年
頑張ろう頑張ろう
頑張ろうね、うん、
そうですね、うん、ぜひあの今
生きてるだけじゃダメだけどね、肝臓も元気じゃないといけないからね。
それを楽しみにね、はい、健康維持して、そうですね、楽しみたいなというふうに思います、はいはい、あとこれはちょっと面白いというか、
はいはい、
あ、島それぞれにあるんだなと思ったのが、うん、琉球見聞録。
あ、はいはいはい、
竹富も今回ね、
竹富島に行きましたよ、はい、
行事を、
そうそう、ミキ、
行事に使われるお酒、
そうそうそう、沖縄本島だとミキってよく言いますよね、うんうん、竹富だとミシャクって言うんですけど、
ミシャク、
はい、あの濁り酒みたいな、うんうん、甘酒みたいなお米のお酒ですね、
うん、
お米のポタージュみたいな感じ、
はい、あの作り方を教えてください、はいはい、ということで、はい、あのそのね、
はい、
あのやり方も紹介していただいてるんですけど、
はい、
面白いですね。なんかこう、甘酒とかみたいに発酵させるのかなと思ったんですけど、
本来は発酵させて作るお酒なんですけど、うん、発酵させるとねちょっと特有の発酵カジャーがするっていうか、うんうん、あのちょっと発酵した匂いがするんですね
酸っぱいというか、そんな感じですよね。
でそれをちょっとなんかまあ嫌う人も増えてきたので今時は、うん、なのでなんと合理的なことに発酵させないで、はい、シークワーサーの果汁を入れちゃうっていう、で甘みと酸味を加えて、はい、美味しいんですよこれが。
へ、
本当にあの甘酸っぱく爽やかで、
はい、
何これこんなミキ飲んだことないっていう感じの、美味しかったですとっても。
へ、島の行事のあり方っていうんですかね、はいはい、またそういうのもちょっとずつ、
う
ん、
そうですね、
現代風に、
現代風にというか、うん、例えば、まあ、あのお供え物のご馳走ですね、うん、お料理を、うん、あの祭りの内容によってはその合理的に合理化してお菓子をお供えしたりとか、うん、昔だったらその豆腐を一から作って、うんうん、お肉を作っ炊いてみたいなのがあったんですけど、あの祭りによってはそういうのをだんだん略していってるっていう。でもね、合理化しないとこの人口300人かそこらの島で守れないですよね、伝統行事。
そうですね、うん、でその中に関わってくるお酒っていうのも、
はいはいはい、
またそこから見えてくるのもあったって感じなんですね。
そうですね、はい、まあ、泡盛、その蒸留酒の製法が伝わる前のスタイルっていうものが、うん、あの見える、お酒っていうか、あの酒税法の関係で発酵はしてもアルコール度はない程度の発酵っていうことになるんですけど、まあでも古いスタイルをね彷彿とさせるあの飲み物ではありますよね。
面白いですね、お酒って。
面白いよね、
神様に捧げるもので、
そうそうそうそう、
私たちが一日の疲れを癒すもので、
癒すもので、
そこからなんかねやっぱり島の姿っていうんですかね、はい、こんな考え方してたのかなっていうのが見えてくるっていうのかな。
確かにそれはあるかもしれない。
ね、酒って一言で言っても本当にいろいろだなって。
いろいろですね。
思いますね。
時になんかやらかしたりもしますけどね。いいですね。でもやっぱりね、
そうですね、なんか多分ねそこから人とか文化とか、はいはい、何かその歴史や土地っていうのが見えてくるから、
ね、
みんなを結局虜にしちゃうんでしょうね。
そうそうそうそうだと思います。
桃と26号は島の酒、
はい、
沖縄の島の酒いろいろとね、はい、取り上げておりますのでどうぞ、はい、お読みいただきたいと思います。桃と、はい、はどこで手に入れることができますか。
沖縄県内では書店コンビニで、県外の方はですね、ジュンク堂などの大型書店もしくはインターネットで通信販売でお買い求めいただけます。
はい、桃とで検索していただけると、はい、いいかと思います。どうぞ皆さん、はい、ぜひねこの機会に手に取っていただきたいな、
はい、ぜひご覧ください。
思います。さあそして、まあ、27号ですね、はい、次の取材も始まってるようなんですが、はいはいはいはい、次が琉球港をめぐる旅に出よう。
はい、奄美から、まあ、与那国台湾入れるかどうかまでのちょっと広い範囲で、うん、はい、旅をテーマにした一冊をと思ってます。
桃人がね旅っていうからきっと普通に物見湯さんではないだろうな、
はい、うん、たまには桃見湯さんの旅したいけどね
あっちこっち行ってるじゃないですか。
まあ、まあ
まあ、取材だけどね、はいはい、
取材だからね。
でも逆にさ、はい、取材だから楽しくない。
ああそれはあるけどね、うん、それはあります、はい、
ね、普段行けないところとか、うんうん、会えない人と
会えない人に話が聞ける、なかなか見れないものが見られる。
そうですね、そうですね、はい、取材の醍醐味だと思うんですけど、はい、さて、まあ、次回は7月、
はい、7月16日発売予定です。
予定ということです。琉球港を巡る旅に出る、はい、ぜひまたね桃田の27号、はい、皆さん楽しみなさ
い、はい、こちらもどうぞ
ということで、はい、飲みたかったっていう
そうなんだよね。だからねもうスリに入ってからはずっと毎日それからは青森をずっと飲んでます
今までの飲めなかった、
う
ん、
そうそう飲めなかった分を取り戻そうと思って
桃田編集部の井上千鶴さんでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。